第一歴代史12章の32節、はい、こちらの方を拝読いたします。イッサカル族からは時を悟り、イスラエルが何をなすべきかを知っていた。頭200人、その同胞は皆彼らの命令に従った。アーメン。はい、それではイッサカルミニストリーというタイトルで今日は具志堅先生にメッセージを取り継いでいただきます。具志堅先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。大丈夫ですか、声は通ってますか。いいぐらい、はい、大丈夫。はい、一言お祈りします。天の地の神様、感謝します。今日あなたの臨在の中で、あなたの平安の中で、このルア教会に主が導いてくださったことを感謝します。主よ、あなたは素晴らしいお方です。主よ、あなたの素晴らしい栄光の中に私たちを招いてくださっていることを感謝します。主よ、今このルア教会にあなたが望んでくださって、天の窓を開いてくださって、祝福を注いでください。また教会がイエス様、あなたご主の御名を高く掲げ、また前進していくために主よ力を与えてください。主よ、私が弱さを覚えるとき、あなたの強さが表されます。主よ、私が、あなたの御前に立つときに、主よ、私が本当に主の前にへり下って仕えていくことができるように導いてください。主よ、感謝します。主よ、ありがとうございます。イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。はい、改めまして皆さん、おはようございます。普通に私声が大きいのでマイク通して大丈夫なのかなっていつも思うんですけど、大丈夫ですか。はい、今日入江先生とね、私ルアーにね、今日で3回目、初めて入江先生とご一緒できました。いやいや、なかなかタイミング合わなくてですね、お伺いすることはあっても、またね、なかなか先生とね、合わさってっていうタイミングなかったんですけど、今日本当に先生の、ね、お顔を見ながらの、とても嬉しく感謝です。さまざまなね、教会って課題があると思うんです。前回もちょっとそのこと触れましたけど、私たちの中ではこの地上にいる限りね、いろんなチャレンジあると思うんです。でも皆さん、このルア教会に皆さんが植えられているということは素晴らしい祝福です。また入江先生の背後の取りなしがあるからこそ、皆さんがこの歩んでいける、そのこと本当に素晴らしい祝福です。私はですね、この少しばかりね、皆さんの励ましとなればと本当に願ってます。で、今日メンバーと一緒に来てですね、挨拶タイムがあるでしょ。私いつも挨拶タイムの時に大体弾いてるんですよ。弾いてるってどういうことかというと、両手塞がってるんです。動けないんです。挨拶タイムになかなか入ることないんです私。今日はですね、全く別に枷ではないんですけど、それが外れて一緒にね、挨拶の時間を持てるのも祝福だなと思いました。皆さんね、1週間の中でなかなかね、兄弟姉妹と会うタイミングっていうのはね、特定のね、奉仕者を除けばね、週1回っていう方もいると思うんです。その中でお互いの顔と顔を合わせて出会うことができる、そして、お互いの安否だったり状況をね、顔と顔を合わせてね、確認できるということは素晴らしいことだと思うんです。そしてね、世代も違って、環境も違って、生まれた場所も違う、そういう人々がこの教会に集められて共にね、出会うっていう瞬間はね、皆さん実はなかなかないんですよ、一般の社会ではね。ですから皆さん、すごい祝福ですよ。で、私はいつも嬉しく思うんです。で、こう前に立って話すことが多いんですけど、皆さんの姿を見ながらすごくね、喜びが来るんです。これはもちろんルアもそうですし、うちのグレースも含めてです。あ、教会の中で一人一人が本当に集められてるって。皆さん、私たちは気をつけないとアウトローなクリスチャンになりやすいんです。その方が楽でしょ。皆さん、人との関わりめんどくさいって思うでしょ。あ、うんって今ね。ねえ、もうまどろっこしいしね。まあ皆さん申し訳ないんですけどね、もう人がいなかったらこれほど楽なことないかなって一番僕先生が思うかもしれません。でもそういうわけにはいかないですね。でもお互い欠けだらけ、足りなさだらけがあるんですよ。でもそこでお互いが集められてるって、皆さん人としては不十分ですね。でも感謝のことにです、私はイエス様を信じるときに義をいただいたんです。イエス様を信じるときに、私たちは素晴らしいその血潮によって覆われて神の民とされたんです。 皆さん、あの人もですかって言っちゃダメですあの人も神の民なんですよ。あの人も神の子供なんですかって、皆さん、私たちは気をつけないとね、自分が指した指の3本をこっち向いてるということを理解しないといけないんです。でここは天向いてるんです。皆さん、私たちはお互い同士が出会えることをね、感謝したいと思うんですね。皆さん、イエス様に会って私たちは神のことされましたね。イエス様に会って義とされました。素晴らしいですね。そのような、もちろん人として生身の私たちは十分不十分です。でも私たちが神様の前にへり下って集うときに、主はそれを、ね、喜びとしてくださるんです。愛する子が私の懐にやってきたって、愛する子供たちが私のところに来たって、私を礼拝し愛するためにこの場所に集められた、皆さん、主は喜んでおられるんです。皆さん、そのことを感謝してください。でお互い同士ニコッと笑っていてください。私、自分の教会でよくさせると先月言いましたね。お互い同士ね、あなたは神の喜びですよ、もう真剣に言ってください ね、あなたは神の喜びですよじゃないですよ、わかりますか。あなたは神の喜びですよと言って、お互い同士挨拶してください。アーメン、感謝します少しばかりね、お話、短くですね、分かち合いをして本題に進めていきたいと思うんですけども、まあ、神様は私たちにね、求めておられることがあります。皆さん、それは何だと思いますか。もちろんいっぱいありますよ。でも私、一言で言うなら、あなたが忠実であるかどうかです。皆さん、忠実って何でしょう。言われた通りの奉仕をすること、もちろんこれも忠実に入りますけども、それだけではないんです。言われた通りのことをやるというのは、日本人はとっても得意なんですと思いませんか。でも心が伴ってなくても奉仕ってできるんです。ああ今日ちょっとな、あの人腹立つな、でも奉仕するときにはハレルヤアーメン皆さん、私たちはやりがちですよ。でも神様が求めておられるのは、あなたは忠実ですかといったときに、あなたの心を見られるんです。で、ダビデっていう人物がね、羊飼いでしたね、彼は、ね、しかも家族の中からも覚えられない存在でした、ね、お父さんはダビデのことを忘れてるんです。サムエルが来たときにね、もうダビデのことをね、もうすっかり忘れてて、ね、サムエルがね、他にいませんかと、ああそういえば末の子がいます。やっと呼ばれてね、彼はそこでサムエルに、まあ、祈られて、ね、王となりますよ、まあ、神様の油注ぎというものをいただくわけです。でも皆さん、すぐにダビデがそうなったかというと、そうではなかったんです。依然として羊飼いのままでした。皆さん、ここに私たちが捉えなければならない、神様の、まあね、タイミングというのがあります。私たちは、ね、何か大きな経験をすると浮き足立って、まるで自分が何者であるかのように錯覚してしまう場合があります。皆さん、素晴らしいことですよ。主に任命されてね、素晴らしい、あなたはこの働きがありますよって言われることは良いことですね。皆さん、嬉しいことですよ。でも神様はその後テストされます。依然として変わらない日常の中で、将来あなたは確かに王になりますね。でもあなたは今のこの状態から出発するときに忠実ですか。皆さん、ダビデは依然として羊飼いだったんです。その後やっとサウルに見出されて、ゴリアテ倒して、ね、昇進します、ね、立てこと引き、そして、ね、隊長になっていきます。そして王のね、まあ奥さんがね、サウル王の娘ですから、王の息子となっていきます。でもその後追われます。皆さん、ダビデが王様になるまでの間って、すっごい時間をかかってるんです。皆さん、神様が皆さんにある使命を与えてると思います。大きいことかもしれませんね。もしかしたら偉大な任命を神様が知ってるかもしれません。でも皆さん、試されるのはそこじゃないんです。あなたがどの状況の中にあっても、あなたは忠実であるかなんです。私ですね、1990年代に アメリカでね、アメリカのペンサコーラというところでリバイバルが起こりました。リバイバルが起こって、素晴らしいね、このブラウンズビル教会というところにね、多くの人々が集められてきたんです。で、沖縄にもね、チームが来たんですよ。1998年ぐらいだったか、7年ぐらいだったか、だったと思うんですね。そのブラウンズビル教会からペンサコーラのチームがやってきたんですね。そして、カデナ文化センターだったと思います。でそこの集会が3日間あって、まあ、私もね、もう私、あの当時、ね、もう今こんなポチャポチャですけど、もう皆さんでも慣れてるけど、こっちで笑ってくれるんですよ、ちゃんとね。こっちもこのネタは分かってるのでね、大体もう何も思うように、シーンとした感じなんです。ここはふって笑ってくるんで、ちょっとありがたいですね。で、まあ、若い20代でね、もう結婚してね、いましたけども、まあ、ちょうどね、98年頃だったと思うんですね。まあ、この集会に私も参加しました。で、まあ、この集会に、リック・ルーベンっていうね、メシアニック塾の先生と、グレッグ・ハウル、先生に2人来られてたんです。で、この集会に参加してたんですね。で、まあ、20代ね、参加してね、まあすごくね、まあある意味ではね、すごくね、ウキウキしながらね、どんなすごいこと神様起こすんだろうかってね、思いました。ちょうど2日目でした。午前中の集会の時に、まあこのリック・ルーベン先生とグレッグ・ハウェルって先生がこう言ったんですね。25歳以下の人は壇上に上がってきてくださいって言ったんです。ね、あの当時私24歳いける祈ってもらえる、ね、浅はかにもそれぐらいの気持ちだったんですね。で、まあ壇上に 2,30 名ぐらい壇上に立ったかな。でその時私立っててね、まあ、祈ってもらえるのを待ってたんです。で壇上にずらっと並んでね、そしたらですね、ディク・ルーベン先生やとグレッグ・ハウェルっていう先生2人いたんですけど、グレッグ・ハウェル先生がね、こう壇上動き回っている時にね、ちょうど私のこの真ぐらいの距離、ちょうど中段通路の半分ぐらいの距離でピタッて止まったんです。そしてぐるっと折り返って、私もう直視するんです。その時私前にいたんです ね前にいてね、ぐっと彼がこうじっと私を見るんです。もう視線ずらしたらちょっとやばいかなというぐらいじっと見るんです。じーっと見て、そしたらですね、近づいてきたんです。通訳者と一緒にずんずんずんずんずんずん近づいてきたんです。その時の私の心境はこうでした。神様、私は知り得る限り悔い改めをしていると思います。何か大丈夫でしょうか。半分この気持ち、半分もうそういう時に限ってですね、会場とってもシーンとするんです。どんどんどんどんどんどんどんどん近づいてきて、私の目の前でピタッと止まったんです。もう本当にこれぐらいの距離ね。そしたら先生こう言ったんです。神様はあなたが伝道者になることを願ってます。兄弟、あなたのために祈るから、あなたはこの場に残ってなさいって言われたんです。で私はですね、ちょっと舞い上がってしまっていて、もう何が自分の中で起こっているのか分からなかったので、なんとですね、残ってなさいって言われたのに、なぜか分からないですけど壇上から折れてたんです。そしたらですね、そしたらまたアナウンスが来て、司会の方が、さっき祈られた兄弟、壇上上がってきてくださいって、横にね、また上がってきて、横で待ってなさいと、みんなのために祈るから。で先生後で横に来られて、私にこう言ったんです。あなたを見たときに私から力が流れていってあなたに入りましたって。あなたが自分に死ぬなら、あなたの人生の中で大いなる油注ぎあなたに伴います。神の力が伴います。へりくだって神のために仕えてください。で先生こう言いました。あなたは神のために死ねますかって言ったんです。まあもちろん私はね、あの時深く考えてたわけではなかったけども、はい、そして祈ってもらいました。もちろん私はそれ以前から神様の働きをするということを召として受け取ってたんです。神様が私を牧師として神の働きをするために呼んでくださっていることを分かってました。御言葉もいただいてました。しかしこの祈りの時に神様が確認してくださった、それはあなたのための使命がありますよという祝福だったんです。私はその時に神様の祝福というものを信仰によってある意味受け取ったんです。 前から神様の働きすることはもちろん信じてました、確信してました。でも神様がその、まあ、種をある意味入れてくださった瞬間だったんです。そこから私の歩みというものも変わって、ある意味ではですね、変わっていきました。もちろん依然として変わらずに私は、ね、自分に導かれている方針を淡々としていました。後に、ね、牧師になるまでのタイムラグというか結構ね間があるんですけども、神様その間 もう私に要求されたことは何かと、大きな、まあ、霊的な出来事があったとしても忠実でありなさいという励ましでした。皆さん、ダイナミックな聖霊の働きを経験することは素晴らしいことですよ。皆さん、今日ペンテコステですね。皆さん、初代教会は素晴らしい聖霊の注ぎを受けたんです。で、私は今も神様が働かれることを信じています。で、皆さんもそしてそうだと思います。神様は働かれます。力強くです。ダイナミックな聖霊の働きがあります。でも、もう一つあるんです。スタティックな神への地道な奉仕です。わかりますか？皆さん、道と聖なんです。ある人々は道だけ行くんです。センセーショナルなことだけにしか焦点がいかないんです。皆さん、誤解をしてほしくないんです。私はそこを信じてますけども、神様はもう一つのことを私にテストされます。それは日常の中でトップなことがなかったとしても、超自然的なことがなかったとしても、静かなる御霊の促しによって捧げる堅実な忠実な奉仕です。皆さん、聖霊の働きに私は、まあ、大きく分けて2つあるのかなと思います。動的な神様が力強く働かれる。でも同時にですね、さっき言いました、神の前にへり下って忠実であるように、主の促しに従って、聖霊の助けに従って、御言葉の約束に従って、素直に地道に仕え続けるということです。皆さん、2つ皆さんバランスよく保ってほしいんです。皆さん、教会の中に私はこの2つが大事だと思っています。私たちがそのような忠実な心を持つならばですよ、皆さんがダイナミックな神の働きを見たとしても謙遜に受け入れるんです。でも残念です。ここにはいないと思いますよ。でも残念ですけど、極端な人々がいるんです。片方は聖霊の見えるものだけ追い求めるんです。片方は、そういう見える奉仕なんか必要ないよと言って、ね、まあね、立法的に奉仕をこなす。皆さん、どっちも神様は願ってないですよ。両方あるなら両方バランスよく私はね、導かれることが幸いだと思います。皆さん、このルアー教会にも素晴らしい神様の御業が起こると私は信じています。でも同時に皆さんが忠実で主の前に使えるものであってほしいと思います。そして今日のメッセージというものは、このイッサカルミニストリーというのは、まさに私に要求されている忠実であるようにという神様の励ましです。皆さんね、手法にもあると思うんですけど、イッサカル、語源は報いという意味があります。開かなくていいんですけども、創世記の49章の14から15を開くと、予言的な意味として、たくましいロバと、皆さん、荷物を持つ力と労働力ですね。イッサカルをやがて与えられる休息と約束の地の麗しさを楽しみつつ、この報いを得るために自ら重荷を負うことを喜びとしている人々です。皆さん、主が皆さんに与えた報酬を喜び持って使えてますか？見えない報酬ってあるよね。誰からも見えない、もしかしたらね、誰からももしかしたら声もかけてもらえない。でもそれでも皆さん忠実であってください。なぜ？神が見ておられるからです。ある人々の報酬は見られることにね、承認欲求バリバリに醸し出す人がいるんです。見られる報酬じゃないと私やりません。皆さん、まあね、賛美であったりにしても、楽器であったにしても、こうして語るメッセージであったとしても素晴らしいものですね。でも気をつけないとね、私たちは神様ではなくて私に焦点が行きやすいんです。私を見てほしい、私がうまくやってることを見てほしい。誰に要求してるかって、人に。でも皆さん、神様は心を見られると言いました。 皆さんが、極端な話を言いますね、うまくいってもいかなくても神様はそこを見られるんじゃないんです。完璧主義に なりすぎるとね、私もギター弾くからよくわかるんですよ。なんかちょっとうまく弾けなかったらちょっとなんかちょっと挫折感あ、ここ失敗した、このフレーズうまくいかなかった。皆さんコンサートだったらそれでいいと思いますよ。でも皆さん主に捧げるときに神様そこを見てはおられないんです。こんなこと言ってあの練習 しない主義じゃないですからね。練習しましょうね皆さん ね。神様が見られるのは私の心が主の前に忠実であるかなんです。皆さんそれをしっかり握ってほしいんです。では笑顔で言いましょうね、私もう信仰の告白ですからね。今見合ってないとか思わないでくださいね。信仰の告白、私忠実です。どうぞ宣言していってください。お互い同士これも言いましょうか。これも言いましょうね、私神に忠実です。そして、あなたにも使えます。神に忠実であなたに使えますと、ところだけトーンがちっちゃくならないように気をつけましょうね。神にも忠実、あなたにも使えます。いいですか。どうぞお互い同士で言ってください。アーメン、感謝します。やっと本題にいけるかなと思います。はい、今日の、ね、聖書の箇所をもう一度読みます。イッサカル族からは時を悟り、イスラエルが何をなすべきかを知っていた頭200人、その同胞は皆彼らの命令に従ったとあります。イッサカルって、ね、少数の、ね、精鋭ですね。しかもさっき言ったみたいに、ね、重荷を、ね、喜びとして、ね、労働力、皆さんたくましいロバなりたいですか、ね、さっき言いました、ね、見える方針は人は選びやすいんです。でも見えない方針です。それはもしかしたら、ね、教会の中では誰からも見られてないようなものかもしれませんね。でも主はあなたの忠実さを見て喜びとします。そしてそこに神の祝福があります。イッサカル族は時を見上げたんです。皆さん今の時を見上げてください。今私の生きている社会は混沌としています。現代社会はまた日本 もう政治も経済もいろんな意味で混乱しています。皆さん教会もデータだけを見るならば教会の数は減っていってます。ただでさえクリスチャン少ないのに高齢化が始まって、ある意味ではこう右肩下がりの状態に一見見えます。でも神様はそこから命を吹き返してくださいます。大事なことは皆さんがどんな時にも神の前に素直に従う心を持つということです。イッサカルは時を見分けて、ああ次の王様はダビデだということを理解してました。サウルに追われている時でさえ彼らは、ダビデにつくということを彼らは、決めたんです。皆さんイッサカルミニストリーはしもべの心を持つということを腹をくくって決めるということでもあるんです。皆さん教会の中にそのような使える人々が与えられるならどれほど幸いかなと思うんですよ。そして皆さんがそのように神が呼んでくださっている、そのことを覚えながらいくつかポイントをね話していきたいと思うんです。イッサカルミニストリーとはまず一番目に主にあって備えと訓練の期間を喜んで受け入れる人々です。主にあって備えと訓練の期間を喜んで受け入れる人々。皆さん、備えと訓練の期間ってね長く感じますよね。 まあ、一般的な、ね、原則としてちょっと知ってほしいんです。一般的な原則としては、短時間で得られるものほどその重要性は低いって言われています。大切なミニストリーは忍耐と練られて生み出される。さっきも言いました、楽しい部分だけ、したいことだけをする、ね、辛い仕事などをしたくない。皆さん、そのような人は良い資質や賜物があっても決して深みの領域に行くことがないんです。皆さん、喜んで神の備えの期間、訓練の期間を通るということを皆さん決めてください。でも感謝してくださいね。そのことを通して皆さんは多くの素晴らしい恵みを受け取ります。さっきもね話したんですけど、ダビデやパウロを見るとね、よくわかります。ダビデは王に召されても依然として羊飼いでした。パウロはテントメーカーだったんです。したいことからスタートしてないんですよ。小さな奉仕から、奉仕に小さい起きないんですけどもね、私の人から見る意味では見えないような奉仕からスタートしたんです。皆さん、私が青年の時にね、やった奉仕、椅子並べです。椅子並べは私大好きです。ちょっと細かいんでずれてると直したいなっていう衝動に常に駆られる、でね、まあ、ギターを始めたのは19歳の時でした。まあね、私、まあ、教本買ってきて自分でやったのでね、多分しっかりギターやった人からするとね、ちぐはぐな弾き方してるんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあ、私がギター始めて2ヶ月頃だったかなと思うんですよ。今ほど上手じゃないです。ジャンジャンジャンみたいなやつ ね、その当時ね、私は父が TCU というね、東京キリスト教学園というところのね、新学生でしたので、その当時奉仕教会というのがあったんですね。で、何年かごとに変わるんですけど、その当時通っていた教会で、まあ、私10代だったんですけど、ね、先生が、そこの教会の牧師先生がこう言ったんですね。雅人君と、うちの教会員でね、乳がんの人がいると、とてもね、大変なね、今状況なのでお願いがあるんだけどって言ったんです。何ですか先生。そしたらですね、こう言ったんです。このギターやってるの分かってましたから、雅人君のギターで歌を賛美を吹き込んでほしいんだって言ったんです。テープの時代です、皆さん。あ、こちらにいるメンバー、テープ分かりますね。テープ分かりますよね。ちょっとね、年代もとっても下がると、もうテープの存在知らないんですよ ね。テープでね、で、私うまかったわけじゃないんですよ。で、この方が、この姉妹が好きな曲がこの2曲ほどあるんだけど、これをね、ラジカセデッキにね、テープに吹き込んで2曲ほど入れてプレゼントしたいから、やってくれないかって言われたんです。まあ、私はね、自分の実力から見るとね、いや、もっと上手い人いるじゃないですか、ていうか先生弾けるじゃないですか弾ける先生だったんです。でも先生はあえて私にチャレンジしたんです。これは人からは見られる方針じゃなかったけども、ね、テープを私は購入して、ラジカセ、部屋を遮断して、今から録音するから誰も喋るな、ね、そして、何回か歌ったかなと思うんですよ、ガチャッと録音入れて、ね、弾いて2曲ほど吹き込みました。今聞いたら多分ね、なかなかきちんとした音源じゃなかったと思うんですよ、ね、でもね、このテープを私は、ね、作成して先生に渡して、ぜひ、ね、この姉妹に渡してくださいと言って持ってったんです。まあ、そしたらね、後からこの方から、本当にありがとうって励まされましたって。皆さん、私たちは、ね、精度の高い奉仕にね、目が行きがちですね。でも神様はその備えと訓練の期間、もしかしたら皆さんはヘマをするかもしれないし、うまくいかないこともあるし、十分でないと感じるかもしれません。でもそこで神様は、あなたは私がチャレンジするその期間を歩めますか、チャレンジするんです。イッサカルという部族は そのチャレンジを受け取った人々なんです。他の部族と比べるならば目立つ人々ではありませんでした。まあ、下働きみたいなもんですよ。前に立って聖歌隊を導いたり楽器を奏でるような部族ではなかったんです。でも彼らは備えと訓練の期間を喜んで感謝して歩むということを決心して歩んでいました。皆さん、私たちも主にあって備えと訓練の期間をね、喜んで通過するものでありたいと思うんです。皆さん、教会はチャレンジありますね。教会の中で起こる出来事って本当に訓練なのかな、備えなのかな、いろんな、状況っていうものを私たちは通過するんです。でもそれこそが私たちの心を練って練って練って強めて成熟へと導きます。私も訓練好きじゃないですよ、もちろん、ね、でも神様が与える訓練と備えは素晴らしいんです。なぜ振り返ったときに、皆さんが通過して振り返ったときに、ああ主は私を導いてくださった、そのことがはっきり分かるからです。もしかしたら前にも私はこの話をしたことあるかもしれませんけれども、進学校の3年次の時にね、伝道集会でねメッセージをねする機会が与えられたんです、ね、もちろん感謝しました。でもですね、この集会の中にね、大御所の有賀喜一先生が後ろに控えてるんですよ。見つめられるんですよ、ね、あの当時の私のね緊張感って言えばね、なかなかなもんでしたよ。皆さん、祈りました。神様、できれば有賀先生この場に来させないでください、今日だけ体調悪くなってどうかこの場所にいないようにしてください、あーってすっと目開けると後ろにいるんです。あー神様、もうやるしかないでしょう。でも皆さん、この訓練の期間ってね、私は非常に感謝しています。今ほどゆとりを持って話すことではなかったかもしれませんね。でも神様、確かに私を立て上げてくださったなと思います。皆さん、イッサカルミニストリー、主にあって備えと訓練の期間を喜びましょう。でお互いにニコッと笑っていましょう。訓練だからこそ皆さんニコッと笑っていましょうね。はい、主にあって、訓練と備えを私は通ります。長くて覚えられない人は備えと訓練を通りますと言ってください。じゃあ挨拶してください。どうぞ。アーメン。2つ目のポイントですけれども、主にあって何をすべきか知っている人々だったということです。皆さん、自分の家族や教会の中で皆さん自分が何をすべきか知っているということは大切なことです。皆さんどうですか、自分が何をなすべきか知ってますか。皆さん、使命を知るってね、とても大事なことなんです。皆さん、もし私には使命がよく分かりませんということは方がいるならばね、非常にシンプルです。聖書が私に語っているの一番、まあね、心を止めなきゃいけない使命が何かといったら、皆さんが神を愛すること、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛することです。そして私たちは使命の前に、さっきも言ったように小さな一歩から始まります。皆さんがもし神様がね、皆さんに素晴らしいね創学者になるように主が皆さんに使命を与えたならば、最初にすることは、楽器の練習をすることです。皆さん、理想主義者はね、最初からできる前提でものを考えるんです。でも皆さん、使命の第一歩は小さな一歩です。皆さん、それは私の仕事ではないと思わないでください。主にあって何をすべきか知っている人々だったんです。イッサカル族は知ってたんです。次の王はダビデだ、私の働きはこれだ、地道に主の前に労働力としてたくましいロバとして使えることだって、彼らはそれを喜びとしたんです。皆さん、主にあって皆さん教会の使命がありますね。皆さんそれぞれの賜物を通して 導かれる使命があると思います。また皆さん家族に対する使命があると思います。また皆さんの職場の中にある使命があると思います。どれも尊いものです。皆さんが今の職場にただいるんではないということを理解してください。皆さんの家族に、皆さんが隠れクリスチャンになるために皆さんがいるんではないんです。私たちは少なくとも神の前に私たちが使命を持って生きる。皆さん、大きな大それた意味じゃないですよ。私たちね、大きなことをね、何かね、使命のね、盆ってね、表題置きやすいんです。こんなの無理だもちろんね、時に神様チャレンジ与えるのでね、そういうことでさえも乗り越えさせてくださると思います。でも皆さんの使命はある意味ではシンプルです。さっき私は言いました。皆さんが心から主を礼拝すること、神を愛すること、そしてあなた自身のように、あなたの隣人、あなたの家族、あなたの職場の同僚、知人、友人、あなたの関係する人々を愛して使えることです。レスター・プリチャードという先生が70年代によく日本に来られて、彼はですね、毎回同じ話をしたんです。それ何かというと、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、そういうメッセージでした。1年来ても互いに愛し合いなさい、2年来ても互いに愛し合いなさい、3年4年5年、あまりにも互いに愛し合いなさいのメッセージだけするので、通訳者が言ったんです。先生、もっと他にないんですか、毎回これじゃないですか。そしたらですね、レスター・プリチャード先生はこう言ったんです。神様語ったんだよって、互いに愛しなさい、愛し合いなさいって。クリスチャンがそれをするならば、多くの人々に神様の御国が広がるって、主は語ったんだよって。皆さん、私たちは物事をあまりにも複雑にしすぎてですね、自分の使命をね、自分もにとってもかけ離れた状態にしてしまうことがあります。でもシンプルです。皆さん、教会の中で互いに愛し合うということ、皆さんの歩みの中で神を愛して隣人に仕えるということ、皆さんシンプルですね。でもこのシンプルが最も大変なチャレンジなんです。さっきも言いました、一番最初に言いました、もう人がいない方が楽だなって思う瞬間あるんです私たちはね、なぜ関係の中で尖れ練られるからです。だからこそ神様このチャレンジを与えています。皆さん、主にあって何をすべきか知る人々になってください。ではお互い同士ニコッと笑ってみましょう。使命に行きましょうと言ってください。まずどうぞ。はい、聖書ではね、あなた自身のようにあなたの隣人を愛しなさいですからね。神様を愛しているのはクリスチャンの前提ですから、この、こともご一緒に言いましょうか。私も大好き、あなたも大好きわかりますか。自分のことも大好き、あなたも大好き。じゃあお互い同士言ってください。私も大好き、あなたも大好きはい、3つ目です、3つ目ね、主にあって信頼を得ている人々だったということです。このイッサカル、皆さん、信頼されている人ですか。自分で入っていったらなかなかね開けづらいですね。一般的に信頼されるの特徴があるそうです。一般的にですよ、どういうことかというと、まず時間を守るそうです。沖縄の人半分ぐらいこれで落ちる可能性がちょっとあるんですけど一般的にですからね。締め切り守るとかね、ルール守るとか、他人のせいにしないとか、他人の悪口言わない、口が固い、手を抜かない、思いやりぶれないとかね、いろいろあるそうです、一般的にはね。もちろんそうなんです、皆さん。でもこれ外面ですね。でも皆さん、信頼されるということは、まず第一に私たちが心を留めないといけないことは、神に信頼される人になってください。神様、すべての人愛してますよ。でも神様はある人を見るときに、この人は忠実だ、私が信頼することのできる人だ、私が願う働きを委ねることのできる人だ、 そこを見られるんです。皆さん、神の前に信頼される人になってください。そのことが皆さんにとって祝福になるならば、皆さんが肩の力を、ね、入れなくても自然に人々はあなたを信頼するようになります。さっき一般的な、ね、原則を言いました。これはあくまでも一般的なことです。あ、でも時間には遅れないようにしましょうね。私たちは神の前に信頼される人々となる。イッサカルという部族は目立ちませんけども神に信頼され、また人々から信頼される部族であったということです。そして神様は私に願っています。あなたがイッサカルミニストリーをするように、イッサカルのように神の時を見分けて神の前に忠実に生きるように願っています。主は今日このルア教会のうちに神様の素晴らしいイッサカルミニストリーがね、表されることを私も今日ね、皆さんの姿を見ながら本当にそれをね感じてます。また私たち自身もね、私も含めて神の前に忠実に働きをするものでありたいと思います。その時に皆さん、この教会の中に素晴らしい神の力が訪れることを期待しましょう。信じましょう。一言お祈りします。天の地の神様、感謝します。素晴らしいイエス様、あなたの臨在の中に私を招いてくださって、どうか祝福してください。主の臨在の力によって私を導いてくださって、主をあなたの前に心から喜んで仕えていくことができるように、忠実な心を持ってあなたの御心を表すことができるように祝福してください。感謝します。イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アメン。アメン。